Spinner。
SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原依文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには、個人はもちろん企業、政府それぞれが考え、アクションを起こしていく必要があります。その中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思います。この SDGs を仕事に生かすでは、試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきます。さて、最近はようやく暑さのピークを超えて秋らしくなってきましたね。気づけばこう夏場は毎年のように気温が35度を超える猛暑日が続くようになりました。この暑さをしのぐためにはエアコンは必需品となっていますよね。しかしエアコンを使うためにはそれだけ電力が必要になってしまいます。このジレンマにエアコンメーカーはどのように立ち向かっているのでしょうか。今回は空調メーカーダイキン工業株式会社 CSR 地球環境センターの菅見直子さんにお話を伺います。ではゲストをお迎えする前に、まずは SDGs 関連ニュースをお届けします。
BTS のバターのビーチを守れ。 K-POP ファンが石炭火力発電所の建設中止活動に乗り出す。 K-POP ファンと環境活動団体が連帯してビーチの保護活動を始めています。韓国の聯合ニュースによると、 BTS のヒット曲バターのコンセプトフォトの撮影地になったビーチの近くで、現在石炭火力発電所の建設が進んでいるということ。石炭火力発電は気候変動を悪化させる上に、建設によってビーチが破壊されるとして、脱石炭団体の石炭を超えてと環境活動を行うプラットフォーム K-POP for Planet の2つの団体が建設中止を求める署名活動を開始しました。2団体は気候変動が悪化しており、新しい石炭火力発電所は必要ありません。たとえ建設したとしても10年しか稼働できないでしょう。しかし破壊されたビーチは元に戻りません。まだ時間はあります、と訴え、建設中止を求める署名への賛同を呼びかけています。月2回のトランスデーが新宿で誕生。その背景とは。東京新宿にあるプライドハウス東京レガシーは、毎月第1、第3火曜日にトランスデーとしてトランスジェンダーフラッグに囲まれています。トランスジェンダー当事者のスタッフと話したり、ライブラリーに備えられている LGBTQ をテーマにした本を読んだり、ゆっくりお茶やコーヒーを飲んだりと、思い思いのスタイルでくつろぐことができるということ。トランスデーはトランスジェンダーの人たちだけではなく、誰でもウェルカムな場所で、楽しみながら人とつながり安心して過ごせる場所と運営スタッフは話しています。安心してつながれる場所がより一層必要となっている理由の一つに、 SNS を中心としたトランスジェンダーの人たちへのバッシングの増加があるということ。こういったバッシングが起きた時に、家族にカミングアウトしてない人や理解のない家庭で暮らす人の中には、誰にも相談できずに孤立してしまう人もいます。運営者は、そういう状況でさらに居場所がなくなってしまう当事者もいます。可視化が進んでも受け皿を作らないと辛い思いをする当事者もいるので、こういったトランスデーのような場所が必要だと思っています、と話しています。以上 SDGs ニュースでした。
改めまして、 SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原依文です。それではゲストをご紹介しましょう。 空調メーカーダイキン工業株式会社 CSR 地球環境センターの須上直子さんです。須上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう本当この夏大変お世話になりました。
暑かったですよね。
暑かったです。もう我が家トイプードル2匹いるんですけど、はい、いつも家のエアコンを見てはありがとうありがとうって多分言ってると思います。いや、
こちらこそありがとうございます。
はい、まず早速須上さんの自己紹介お願いします。
はい、はい、ダイキン工業株式会社、CSR 地球環境センターという部署から参りました須上直子です。ダイキンは空調事業が売上の9割を超えるエアコンメーカーです。で、近年海外での売上が非常に伸びてまして、グローバルの売上が8割弱になっているグローバル空調カンパニーです。今160カ国以上ぐらいで事業を展開をしています。で、その中で私はサステナビリティに関するコミュニケーションを担当しておりまして、サステナビリティレポートとかそういったものを作って、はい、それをベースに社内外の広報活動をしています。で、私の部署 CSR 地球環境センターっていうちょっと仰々しい名前なんですけど、部署名にも環境っていうのが入るんですけど、当社は特に環境活動に力を入れてますので、今日は SDGs のお話っていうことなので、はい、当社が気候変動に対してどういったアクションをしてるのかっていう話ができればいいなと思ってます。
はい、もともと須上さんはご入社された時からそのような今 の地球環境センターにいらっしゃったんですか、それとも別の部署にいらっしゃったんですか。
はい、別のところにいまして、はい、入社から数年はグローバル戦略本部という海外事業を担当する部署におりました。でヨーロッパのマーケティングを担当してたので、月の半分ぐらい海外に行ってたんで、めちゃくちゃCO2 を出す生活をすごく飛行機に乗る生活をしてましたね。で、産休と育休を経て今の部署に移動して今10年目ぐらいになります。
そうなんですね。はい、結構こうヨーロッパだとかなりこう CO2 の削減とか取り組まれてる企業さんが多いのかな、まあ、政府が一体となって取り組んでるのかなと思うんですけども、はい、どうでしょう、須上さん、実際に行ってみた時温度感といいますか。
そうですね、はい、今はまあだいぶそうですけど、当時私がやってた頃は、まあ、省エネ意識はありましたけど、やはりなんかそこまでインフラが整っていないっていうのもありましたし、エアコン自体がそんなに普及はしてなかったですね。
はい、そうなんですね。実際に海外の営業だったり戦略のご担当から今 CSR 地球環境センターにご移動になってから、ご自身の環境に対するこう意識だったり、うん、心境とかって変わったりされていますか。
そうですね、私が一番移動してびっくりしたのは、部署のみんながなんかすごい先のことを考えて仕事をしている。5年後とか10年後とか、はい、やっぱり営業系だと予算があったりとか、なんか来期の商品どれにするとか、わりかし短いスパンで考えてるんですけど、はい、割と長期的な視点で考えてる人たちが多いので、結構ギャップがありましたね。
はい、どうですか、こう移動されてみてから何か中長期的に考えるようになって、こう須上さんの中でお仕事の変化とか、あるいはこんなことをもっとやっていきたいとかってございますか。
そうですね、恥ずかしながら私はあんまりこの部署に移動するまで環境についてとか考えたことなかったんですよ。うん、ここの部署に移動になってからようやく勉強し始めたっていうぐらいなんですね。はい、で、まあ、勉強すればするほどなんかこれってすごくやばい状況じゃないっていうことに気がついて、いや、むしろなんで知らなかったんだろう私っていうふうに思いました。で、当然に私も産休育休明けてからだったので、子どもたちが将来大きくなるときに、なんかこのままだとこの子たちが親になるときとか孫とかはどういう生活してるんだろうっていうことをなんか心配するようになって、はい、自分のために仕事をするというよりも次世代のためになんかできることがあるかもしれない、なんか明るい希望というか、はい、まあ、できることってちっちゃいんですけど、なんかできることがあるっていうふうに気づいただけでも大きかったですね。
はい、これまではこう目の前の景色でいっぱいいっぱいだったのが、こうもっともっとお子さんの世代の景色までもしっかりしっかり守っていって、こう変えていこうっていう思うような気持ちになられたんですね。
そうですね。
はい、もう須上さんもいわゆるこう CSR 領域とか担当されて長くなってきてるのかなって思っていて、当時ってまだこう社会貢献のイメージが、うん、まあ、今 もうまだあるのかなと思うんですけども、はい、もう少しビジネス寄りに変わってきたのかなって思うんですけども、須上さんどうでしょう、こうお仕事されてる中で実感値として変わってきてる 感じはしますか？
そうですね、この10年ですごく大きく変わったと思います。の最初の頃はどっちかというと社会貢献ってなんかやっぱり寄付とかなんかそういうフィランソロフィー系の話ばっかりだったので、いいよねお気楽な仕事でみたいなみんなあの口には出しませんけど、はい、なんとなく緩やかで幸せそうな仕事でいいねみたいな感じだったんですけど、はい、今逆に心配されます。シビアだよね、大変だよねあの事業部巻き込まないといけないって結構大変だよねっていう、はい、なので周りの目とか社会がすごく変わったなっていうのは実感しますね。
はい、やはりこう社内の声もそうですし社外の声も変わってきたっていうのが実感値としてあるんですね。
そうですね。はい、
でも特にこうビジネスの一番基盤であるエアコンで、まあ、かなりこう暮らしには必要でありながらものすごく環境のことを考えてしまうと、まあ、ジレンマに立たされやすいビジネスなのかなって思うんですけども、うん、はい、どうでしょう、ダイキンではどういうふうに捉えてますこのジレンマを。
そうですね、確かにジレンマはありますよね。エアコンってやっぱり電力たくさん使う商品なので、まあ、使えば使うほど CO2 排出量というのは増えちゃいます。あとエアコンに使われる冷媒がフロンガスっていうのが使われてるんですけど、それには温室効果があって、あの普段お使いいただくときには特に問題はないんですけど、取り外すときとかに大気に放出されてしまうと温室効果があるんですね。ですのでちゃんと処理をしないと冷媒が大気に放出されて地球温暖化に影響してしまうので、うん、簡単に言ったらもうエアコンなくなればいいじゃないかって思ったりするんですけど、もう私自身もエアコンなかったら生活できないなというのもありますし、まあ、エアコンのプラス面っていうのも結構あって、まあ、エアコンできたのってここ100年ぐらいなんですよ、うん、でおばあちゃんが子供の頃とかエアコンなかった生活をしてたじゃないですか、はい、でもその100年で地球規模というか世界規模で考えるといろいろ変わってます、
はい、
で、まあ、シンガポールとかドバイとかああいう暑い国ってエアコンなかったら多分経済発展しなかっただろうっていうふうに言われてますので、健康で快適な生活をたくさんの方にご提供できたっていうプラスの面もあの確かにあるとは思ってます。これから世界では人口増加どんどんしていくって言われてますけど、うん、特に赤道直下のアジアとかアフリカですごく人口が増えるっていうふうに言われてます、うん、で IEA っていう国際エネルギー機関のレポートによると、2050年には赤道直下の国々で人が増えるのでエアコン需要もそれだけ増えて、うん、2050年には3倍の需要になるっていうふうに言われてるんですね、
はい、
ですので当社としては3倍に増えるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいかなんですけどビジネス的にはすごくいいことなんですけど、はい、まあ、このまま同じように対策なく売り続けていくと、うん、やっぱり世界が大変なことになるよなっていうことはもちろん自覚をしています、
はい、
ですので、まあ、あの事業が成長しながら社会も共に成長できるためには、はい、やっぱり今すぐ何かアクションをしないといけないなっていうのは、うん、当社の人間みんな自覚しているところだと思いますね、はい、
じゃあこの今すぐアクションっていうところで具体的に何をされてるんでしょうか、
は
い、
まあ、あのエアコン単体での省エネっていうのはもちろんなんですけれども、家全体でとか街全体でとかそういったエネルギーマネジメントのことを考えたりとか、空気の力をどんなあの空気のプラス面があるのかっていうのを、まあ、大学さんとかと提携しながら一緒に研究をしたりとかもしてます、
はい、エネルギーマネジメントってどんなことされてるんですか。
そうですね、あの、まあ、エネルギーの最適化なんですけど、あのエアコンのピークの時にちゃんと省エネの制御ができるようにとか、トータルで見た時のマネジメントになります。
ダイキンさんではこう地球温暖化の原因の一つであるこう温室効果ガスを削減するために何か取り組んだりしているんでしょうか。
はい、CO2 の排出量っていうのをバリューチェーン全体で測ってるんですけれども、うん、エアコン の, あの部品調達をするときとかエアコン作るときとか、まあ、もちろんお客様の元に届けるときとか、あのいっぱいいろんな場面で CO2 は出しているんですけど、あのそのトータルで見たときにお客様が実際使うときに使う CO2 の量というのがダントツ大きいんですね、
うん、
ですのであのエアコン自体の省エネをするっていうことが一番だというふうに思ってます、
はい、
な ので商品での省エネ環境負荷低減っていうところを一番力を入れてやってるところです。
確かに今ちょっと想像してみると家のエアコン の, あのこうリモコ ン, モコン見ると省エネとかって書かれてますよ ね, すよね。そういうことですかね。
そうですね、そうですね、はい、であの省エネ運転も技術っていうのもいろいろあって、あの大きくは省エネインバーターっていうインバーターっていう、うん、あの技術を普及させるっていうのと、はい、からあの先ほど申しました低温暖化冷媒を普及させていくということ、はい、この2つが結構大きいと思ってて、インバーターってまあエアコンだけじゃなくて、はい、車とか冷蔵庫とか、うん、あの洗濯機とかいろんな家電製品に使われてるんですけれども、うん、まあ、制御の装置と組み合わせて使うことで省エネ効果が発揮できるものなんですね。ただちょっとそれは技術がいるのでコストが高くなっちゃうんですよ、インバーターをつけると、うんうん、で日本国内はもう省エネ規制というのがあるのでインバーターの機械しか、まあ、エアコンは売れないような規制になってるんですけど、海外はまだまだインバーターじゃない機械が主流なんですね、うん、ですので、まあ、それをやっぱりインバーターをつければ省エネになるので、まあ、いかに新興国のお客様に手に届く価格でインバーターを作るかっていうのを、うん、当社は結構技術開発をしてきました、はい、注力をしてやってきました。
今後もそうなるとそこに注力をしていって、なるべく多くの方々がどんな国関係なく快適に暮らせて、かつ、まあ、そこのもうその皆様がこう手に届きやすい価格で、過ごせるようなことをこう挑戦していくような感じですかね。
そうですね、はい、でやっぱりこう自力だけじゃなかなかできないこともいっぱいあるので、うん、はい、例えば中国なんかだと現地のローカル の, あの大手メーカーさんと業務提携をして安くてたくさん作れるっていう会社と提携をしてインバーターを安く作っていただくっていうことをやってきました、
はい、
でその結果中国は10年前はもうまだインバーター比率って 10% もいかなかったぐらいなんですけど、うん、今はもう6割近くインバーターが普及をしてます、
すごいですね、この10年で6割。
そうですね、でやっぱりアジアとかアフリカとかこれからエアコンが伸びていくであろう地域にはまだまだインバーターが普及してないので、そういった国にやっぱりどんどん普及をさせていくっていうことが大切かなというふうに思っています、
はい、いろんな取り組みをされてるかなと思いますが、何かこうダイキンさん全体として掲げてるビジョンってありますでしょうか。
そうですね、環境負荷マイナス影響をできるだけ小さくしてプラスの影響をできるだけ大きくするというのをやっぱり考えてまして、2018年に環境ビジョン2050というのを策定をしました。でこれは2050年に向けて製品から生じる温室効果ガス排出を実質ゼロにする、でそれだけではなくて安心で健康な空気空間の提供を目指すというものです。でカーボンニュートラルの挑戦ってあのどこの会社さんも結構掲げていらっしゃると思いますけど、当社は今年作った中期経営計画のテーマに一つにしてまして、まあ、事業として本気で取り組もうというのが会社の姿勢として今外に PR をしています、
はい、まさにそこはこう社会貢献の活動から一気にこう事業としてしっかりとコミットして取り組んでいくような風潮が出られたんですね。
そうですね、はい、なかなか2050年にゼロっていきなり、ね、行くことはできないので、うん、まあ、やっぱり逆算をして足元の事業と環境貢献というのを密接にあのつなげながら、まあ、まだ先は見えないとこいっぱいありますけど一歩一歩確実に取り組んでいこうっていう本気度を示したビジョンです。
はい、宣言するとやっぱもうアクションしなきゃってなりますもんね。
そうなんです、やらざるを得なく今してきてるんですね、
はい、
やっぱりもうそうでもしないと会社の未来はないというか事業の成長というのはないというふうに、うん、あの次元みんな思ってると思います、
はい、結構あの環境問題って、まあ、地球規模で何かやるってなった時に、まあ、一社では難しくってやっぱりいろんなこう企業さんが手を組んで推進した方がこう解決しやすい問題もあるのかなって思うんですけども、それはどうでしょう、何かこうパートナーシップだって結んでたりするんですか。は
い、そうですね、低温暖化冷媒の補給っていう話で言うと自社だけがその低温暖化冷媒を使ったエアコンを作って売ることができたとしても地球規模でいうインパクトって小さいものですよね。ですのでみんながその低温暖化冷媒を使えるようになるようにまず新興国で、まあ、言ったらライバル他社になるんですけどローカルのエアコンメーカーにエアコンの作り方を教育するですとか、あとメンテナンスをする会社さんに技術教育をしたりとか、みんなで使えるようなことをやってきています。 あと政府の方々に対してもこの冷媒がいかに環境負荷が低いかということを PR をさせていただいて、でその国としてその冷媒を採用するっていうことをいろいろやったりとか、あとは大学さんと実証実験を一緒にやって、どういう商品が省エネになるのかっていうことを、データとして示すとか、そういったことをやってます。
本当にこう企業だったり、あと政府でもう教育機関さんと一緒になって進めてる感じなんですね。
そうですね、やっぱり自社だけでやったとしてもインパクトが小さいので、みんなで世界規模で地球規模で考えた時にどうやったら環境負荷を減らせるかということを一生懸命やってます。
最後にリスナーさんたちがこうエアコンを通してできる何か環境への取り組みあれば、ぜひ教えていただきたいです。
そうですね、私も気候変動大変だっていうことを分かってても、自分で何ができるかってなかなかあんまり自分ごととして捉えられないっていうことが多いと思うんですけど、やっぱりこの間のお話もありましたけど、買い物は投票だっていうお話もありましたし、無駄を省くとかいろいろあると思うんですよね。でエアコン一つで言うと、エアコンの使い方も省エネな使い方もいろいろありまして、ホームページにもいろいろ載ってるので見ていただければと思うんですけど、フィルターをこまめに掃除していただくとか、湿度のコントロールでだいぶ体感も変わるので、そこら辺を気をつけていただくとか、室外機の周りに物を置かないとか、ちょっとしたことで結構大きく変わると思いますので、はい、そんなことを気をつけていただければなと思います。
今日改めて帰って見つめ直して、サイトも見てやってみたいなと思います、SDGs を仕事に生かす、今回はダイキンの菅見直子さんにお話を伺いました。菅見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。 SDGs
Explain for Business。 SDGs を仕事に生かす。
ここからは仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピックをご紹介します。今日の言葉はマイクロアグレッションです。皆さん、マイクロアグレッションという言葉をご存知でしょうか？最近だとブラックライブスマターが、かなりこの運動が起きた背景が物語っているように、現代社会では差別が存在しているっていうのがあるかなと思います。差別って、時には、あからさまなものもあるんですけども、あからさまじゃない形のものもあって、無意識的で見えにくい形で行われているものもあります。でもこの無意識的な行動がすごく重大な結果をもたらしているっていうケースが最近増えつつあります。マイクロアグレッションはそういった差別を指した用語となります。日本ではまだこの用語に対する馴染みが薄いと思うんですけども、アメリカの研究者デラルド・ウィン・スー氏の、本がですね、翻訳されて2020年の暮れに、日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション、人種、ジェンダー、性的指向、マイノリティに向けられる無意識的の差別が出版されました。これを機にですね、京都に拠点を置くマイクロアグレッション研究会は、日本で起きているマイクロアグレッションについて次のように分析しています。相手の体験のリアリティを否定する、人の訴えに対して思いやりなどの話にすり替えてしまう、日本社会には差別はないという考え方が根強く、差別が表面化しそうになると問題がないことにしてしまう、例えば女性差別なんてないよね、日本人と変わらないから大丈夫、差別なんて直接されたことあるの、考えすぎじゃないの、こういったような、一見直接的な差別ではなくても、すごくこう無意識的に相手を傷つけてしまっている時もあります。私たち誰もが当事者であって、誰だってすごくこの言葉言われたら傷つくなっていう言葉ってあると思うんですね。それは相手も同じです。 誰しもがマイノリティである時もあって、もしかしたらビジネスシーンにもこのマイクロアグレッションということが起きてるかもしれません。すごく難しいテーマではあると思うんですけども、ちょっとだけ意識をしてみるといいのかなと思います。ということで、仕事で使える SDGs の言葉に関するトピック、今日の言葉はマイクロアグレッションでした。お届けしてきました SDGs を仕事に生かす、今回はダイキンの須上直子さんにお話を伺いました。やっぱり何にも考えずに押してしまってるんですよね、いろんなものを。それってエアコンだけじゃなくって、冷蔵庫もしかりなんですけども、冷蔵庫も、気づいたらちょっと長時間開けていたり、気づいたらそのまんま設定してしまって何も工夫できてなかったり、エアコンも一緒で、今日話を聞いて、あ、そんなにいろいろ工夫できたんだってことを知れたので、せっかく私たちも何かこの環境問題にエアコン使いながら何か貢献できるのであれば、それをしっかり知っているだけで、日々のエアコンの使い方次第で環境への配慮って変わるんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください。今後も新しいエピソードを配信していくので、 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 Google Podcast でフォローをお願いいたします。これまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてください。このプログラムへの質問や感想、取り上げてほしいテーマなどは、ハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いします。生かすの漢字は活動の活です。今日ですね、ちょっと嬉しいことがあって、ちょっと歩いてたんですね、道中を歩いていて、そしたら SDGs を仕事に生かすのナレーターの平原さんですよねって声かけられて、でいつも聞いてますって言われたので、すごいテンション上がったので、皆さんぜひツイートもお願いします。そしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています。日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わって、ハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きます。ぜひフォローしてみてください。アカウント名はハフポスト SDGs スラッシュ、仕事に役立つ SDGs ニュースです。ということで、ここまでのお相手は平原伊文でした。スピナー。